行政報告を申し上げます。本日公認、平成20年第4回、壱岐市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各におかれましては、ご検証にてご指摘賜り、厚くお礼を申し上げます。ご説明に入ります前に、春11月12日、愛知県蒲郡市で開催されました、第22回全国消防総合大会におきまして、壱岐市消防団芦別地区第一分団が、本部社総方の部に長崎県代表として出場し、見事準優勝に輝かれました。これは本市にとりましても大変名誉なことであり、市民皆様への大きな励みになったものであります。また、伝統ある壱岐市消防団の新たな輝かしい歴史を刻んだものであり、出場されました選手皆様をはじめ関係者、ご家族皆様に対し心からお喜び申し上げます。次に、去る11月20日、県民表彰受賞者が発表され、本市から消防防災功労として、壱岐市消防団勝本地区筆頭副団長、斉藤秀和様が、交通安全防犯功労として、元壱岐地区交通安全協会会長、辻川浩二様が、そして、有料団体の社会福祉部門として、多年にわたり地域の独居高齢者等を対象に配食サービスなど実施されている歩みの会様が受賞されました。受賞の縁に良くされた皆様に対し、今日まで築かれたご功績に新人なる敬意を表しますとともに、今作の栄誉を心からお喜び申し上げます。それでは、前定例会以降、今日までの指定の重要事項等についてご報告申し上げ、委員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。はじめに、国の動向と経済対策についてでございます。昨今の厳しい経済情勢の中、去る11月26日、国においては総額5兆900億円に上る2010年度補正予算が成立されました。その主な内容は、雇用・人材育成分野に3199億円、また地域活性化・社会資本整備・中小企業対策に3兆706億円などが盛り込まれており、その中には、地方交付税の増額に1兆3126億円、地方の実情において使える3500億円の地域活性化交付金の創設など、地方にも配慮したものとなっております。現在、地域活性化交付金事業については、取りまとめを行っておりますが、市民皆様の生活、福祉の向上、産業経済の振興、雇用の確保などに、本市発展のための施策に取り組んでまいります。次に、11月29日に、全国離島振興協議会、並びに離島振興対策協議会で、政府与党、関係国会議員に対し、離島振興関係公共事業予算の拡充に関する要望書、また、平成23年度離島関係の税制改正に関する要望書の提出を行い、これに出席をしたところであります。特に、これまで本市が長崎県離島振興協議会を通じ、先駆けて要望を行ってまいりました離島のガソリン税減免については、全国離島振興協議会で緊急決議を採択し、平成23年度税制改正に関する要望の中で、離島地域にかかる揮発税の減免についての新規要望を行ったところであります。本制度が実現いたしますと、離島地域にとっては本土との格差是正をはじめ、離島振興の極めて大きな前進につながるものであり、国会議員皆様からも本制度成立に向けて最大限努力をするとのお話もいただきました。今後もあらゆる機会を捉え、本制度の実現に向けて要望してまいります。次に、地域情報通信基盤整備推進事業について申し上げます。壱岐市ケーブル整備施設等の工事の進捗状況でございますが、現在局舎建築工事が完了し、放送用機器等の搬入、設置を始めております。また、光ケーブルの架線工事についても、市内の各所で高所作業者による工事を行っているところであります。電柱につきましては、九州電力、NTT 西日本の電柱に超過するようにしておりましたが、強度不足等の理由により、超過できない電柱が多数あり、これにより当初設計量の数量の1600本を大きく上回る約2倍の3200本余りを建築する必要が出てまいりました。この3200本のうち約半数は民間や県の土地でございます。あとの半分はまあ私有地ということになるわけでございますけれども、用地交渉について担当課をはじめ、職員154名を動員し、交渉に当たっております。現在約 80% を完了しているところでございます。当初、外線工事終了後に、宅内工事を行うよう予定しておりましたが、電柱の建築交渉等に時間を要し、河川工事が遅れておりますので、並行して公営住宅や勝本浦地区、瀬戸地域等から宅内工事を開始いたしております。また、光ケーブルへの正しいご理解だったため、供用開始まで各州で、壱岐ケーブル通信を発行しているところでございます。 11月末現在の加入状況でございますが、北地放送11,978件、光テレビ7,167件、光インターネット2,717件、光 IP 電話1124件でございます。今後も指定管理者と連携を取り、加入促進に努めてまいります。次に、行財政改革について申し上げます。まず、機構改革についてでございますが、市民ニーズへの迅速な対応や、スピーディーな意思決定、そして、最小の職員数で効率的な行政運営を行うため、これまで課の統廃合などを進め、平成21年4月1日から、現組織体制での行政運営を行ってまいりました。その間、新たな行政課題や、多様化する市民ニーズ、そして、職員のさらなる意識改革、経営意識の向上を図るためにも、組織体制の見直しについて、その必要性を強く感じておりました。これらの条件に対応するため、本定例会に地域主権改革に向けた体制整備と職員の意識改革を推進する新行政推進室の新設と、課税から補正への変更などを盛り込んだ行政組織条例の全部改正について、平成23年4月1日からの実施を図るべく提案をしておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。次に、交流人口、定住人口の拡大について申し上げます。まず、観光振興についてでございますが、本市における観光客数を推計する上で、参考となる九州郵船と ORC の平成20年8月から10月までの乗降客数累計は217,701人で、対前年度 97.15% とわずかでございますけど、減少傾向にあります。その原因といたしましては、8月と9月は好天に恵まれたものの、例年にない暑さが続き、長引く景気低迷と相まって、出控え現象につながったものと考えられます。しかしながら、高速道路の一部無料化や、ETC 1000円などにより、大変な苦境を強いられている離島の観光地としては、四国博物館の開館等、地域の新たな魅力の提供により、検討しているものと認識しております。そうした中、10月8日には、一国博物館の入館者数が10万人を突破し、と、指定管理者の協賛により、10万人達成セレモニーを同博物館にて開催をいたしました。好調さを維持していくには、常に魅力ある企画が求まれ、今後も指定管理者や関係者皆様と共に、知恵と汗を出し合い、入館者数、ひいては来島者数が増加するよう、魅力ある一等の構築に努めてまいります。また、県との連携事業である、2011交流拡大プロジェクトの中で、壱岐市は、新長崎ロングステイ推進事業と、長崎食の観光推進プロジェクトに参加し、県や大学、旅行会社等と連携した壱岐博物館を利用した、2泊3日以上のロングステイの推進、食の再発見や補助金などを通じた、食の観光活用による交流人口の拡大を図ってまいります。今後も壱岐博物館を核として、壱岐の豊富な観光資源を魅力的に結びつけた壱岐ならではの旅を創造、発信、提供し続け、交流人口の拡大による地域の経済浮揚を各関係団体と連携のもと全力で取り組んでまいります。次に各種イベントについて申し上げます。海運何でも鑑定団の出張鑑定の公開録画が10月17日壱岐文化ホールにて開催され、全国放映が11月16日に行われ、12月11日にはテレビ長崎で放映されることとなっております。番組の中では、春の辻石や壱岐博物館、壱岐焼酎など紹介され全国に向けて大いに壱岐の PR ができたものと確信をいたしております。大きなイベントでは、壱岐という冠で壱岐の歴史を感じてもらおうと、10月23日と24日には壱岐弥生祭りが、同24日と25日には壱岐ウォークが開催されました。あいにくの天候で参加者は若干少なかったものの、どちらのイベントも多くのボランティアスタッフに添えられた手作り感のあるイベントで、来場された方々の満足度は高かったものと思っております。今後も集客力のあるイベントを官民共同で創出してまいります。11月3日には、本市に一番近い唐津市からの観光客数の拡大を図るため、唐津最大の祭り、唐津くんちのメイン会場の一つである、唐津ふるさと会館アルピノにおいて、壱岐市観光協会主催で、壱岐観光物産 PR 展を開催いたしました。当日は好天に恵まれ、壱岐ブースにも大勢の方が来場され、ターゲットである唐津市において効果的な PR ができたものと考えております。また、11月6日には、第3回壱岐御柱祭りが開催され、姉妹都市諏訪市をはじめ、多くの皆様にご来場いただき、諏訪市の多大なご支援、ご協力のもと、多くの壱岐市民皆様もご参加いただき、盛大に、そして郵送に取り上げ、行うことができました。 これを契機として、今後さらに諏訪市との交流を深め、交流人口の拡大に努めてまいります。12月に入り、一観光にとりましては、オフシーズンになったわけでございますが、1の島新春マラソン大会をはじめ、11綱引き大会、一国ウォーク、各種ジュニアスポーツ大会、冬のグルメキャンペーン等、オフシーズン対策のイベントを官民共同で成功させ、数年型の観光地づくりを市民皆様と共に総力で推進してまいります。次に国民宿舎、生島荘について申し上げます。昭和44年建築の国民宿舎生島荘は、築41年が経過し、建物の老朽化が進んでいます。しかし、おもてなしの頃とサービス内容の充実により、宿泊客からも大変好評を得ております。今後利用されるお客様に安心してご利用いただくため、またお客様の安全を守るため、建物の建築耐震診断を実施したところ、一部の補強工事を実施することにより、建物自体は今後、おおむね30年から40年は耐震に問題ないとの結果でありました。そこで、同工事に加え、リニューアル工事を実施した同工事の設計業務委託料としての予算を本定例会に提案いたしております。次に、離島航路、市内交通対策についてでございます。離島航路問題につきましては、これまで、壱岐島航路活性化協議会、また、長崎県離島機関航路運賃対策協議会をはじめ、あらゆる機会を利用し、国、県、また国会議員に対し、運賃低廉化に向け、要望、協議を重ねてまいりました。この中で、長崎県離島機関航路運賃対策協議会が、11月26日開催され、九州商船の長崎五島航路について、新型フェリーの就航に伴い、平成23年4月1日から約10年間、運賃を2割値下げすることが報告されました。また、九州船のフェリー建造についても、補助の決定がなされ、平成24年4月就航予定となっております。また、九州船からは、本事業に伴う運賃の差異について、ジェットホイール 20%、フェリー 10% の方針が示されました。これについては、ただいま申し上げました通り、九州商船がジェットホイール、フェリーとも 20% という値下げ幅であるのに対し、九州郵船がフェリー 10% という値下げ幅でありましたので、この点について今後、壱岐市航路対策協議会などを通して、九州郵船とも十分協議を行ってまいりたいと考えております。いずれにしましても、離島航路運賃低廉化に向け、今後も全力で取り組んでまいります。次に、壱岐交通について、株式会社について、現在経営の合意化を図りながら、市民皆様の貴重な足として路線バスの運行がなされております。しかし、マイカー利用者の増大に伴い、依然厳しい経営状況にあると認識をしております。こうしたことから、壱岐交通株式会社では、さらなる経営の合理化を進めるため、借用物件である五村町本村、本町停留所を、本年12月末をもって廃止するとの方針が出されております。なお、バスの停車については従来通り行うとのことであります。また、一国博物館行きの臨時バスについては、これまでジェットホイール、フェリーがつく港から一国博物館までの各一便の臨時便を運行しておりましたが、バスの乗車実績が1日あたり平均 1.4 人の乗車と極めて少なく、今後の継続は厳しいとの判断から11月末をもって運休することとされました。これについては現在の一国博物館行きの路線バスの調整により対処することとされております。次に、壱岐物産品の販路拡大について申し上げます。農水産物、特産品の販路拡大策として、物産展開催の支援を行っておりますが、10月16日、17日に、かねてより交流がある、兵庫県朝来市の田島食文化祭りへ、壱岐の物産が出展されました。11月20日には、朝来市より22名が来場され、芦部商工産業祭りでの物産展、参加や踊りなどが披露され、人的、物的に交流が今後も盛んになるものと期待いたしております。また、東京都や関西での物産の出展につきましては、東京都庁におきまして、市三陸により12月8日から14日までの7日間、関西につきましては、大阪府枚方市、京阪百貨店、くずはモール店におきまして、来年1月27日から2月2日までの7日間、対馬、五島との3島による物産観光展の開催に向け進めており、産品の販路拡大と観光の相乗効果を目指しております。次に雇用対策について申し上げます。緊急雇用創出事業臨時特例基金事業と、ふるさと雇用再生特別基金事業の実施状況については、緊急雇用創出事業で5事業、ふるさと雇用事業で3事業を実施し、9月以降13名を新規雇用し、これまでに68名の新規雇用を創出しております。 さらに新規雇用の確保を図るため、今回新たに長崎食のコンシェルジュ、コンシェルジュ事業、これは共同する事業、集める事業という意味でございますけれども、コンシェルジュ事業を実施することにとし、これらの関連予算を本定例会に提出しております。11月30日に厚生労働省長崎労働局職業安定部から、本年10月期の職業安定業務月報が発表され、本市の有効求人倍率は 0.60 倍で、諫早市に次いで、県内で2番目に高い状況となっております。7月期から9月期にかけては、県内で最も高い状況であり、長期にわたり高い水準を維持しております。これは、緊急雇用創出事業をはじめ、地域情報通信基盤整備事業関連の求人などが主な要因ということであります。今後もこうした雇用支援事業に積極的に取り組み、新たな雇用の創出についてまいります。次に、市民市税等の収入状況について申し上げます。前年度分市税の収入状況は、10月末現在で 62.36% であり、前年同時期と比較いたしまして 0.31 ポイントの減であります。一方、滞納繰越分につきましては、滞納処分の強化により差し押さえ等も随時行い、同じく前年度時期と比較いたしまして 2.33 ポイント上回っております。引き続き、長崎県地方税回収機構により、県と市長の税務職員の協働による連携強化を図りながら、捜索、差し押さえ等の滞納処分を行い、滞納額の縮減に努めており、中間期における捜索件数は10件、差し押さえ件数は9件であります。12月5日、日曜日に地元での第3回壱岐市動産購買会を実施するよう計画をしております。また、インターネット購買の取り組みを6月、8月、11月に実施いたしました。出品総数103品目のうち、落札数82品目で、259,520円を税に充当したところであります。さて、税務課では今後の税務行政の円滑な運営を図るための一環といたしまして、平成22年度版税務概要を作成し、各関係機関へ配布させていただきました。今後とも公平、公正な税制の実現に向け、より一層努力を致すのでありますので、ご指導ご助言賜りますようお願い申し上げます。次に、第13条の振興について申し上げます。まず、農業振興についてでございますが、今年度の水稲作況指数は、長崎県全体で 94% でしたが、壱岐は 102% とほぼ平年並みとの発表がされました。農機米のコシヒカリは、5月から7月の日照不足が影響し、出荷成績が1等 59.5%、2等 40% でした。鈴木米のひなひかりは1等 26.2%、2等 69.9% でしたが、今年度から作付けが推進されたニコマルは、ひなひかりと比較して終了で10アラルあたり 30kg 上回り、品質でも1等 98.3%、2等 1.7% の好成績で、収量、品質ともに今後に期待を持てる結果が出ております。サタバコにつきましては、植え付け後の低温及び収穫期における天候不順等が影響し、目標収量10アールあたり 250kg を 69kg も下回る 181kg となりました。今年度から、熊本県合志市の税制九州補充センターでの収納となり、10月18日から22日にかけて販売が行われ、1kg あたり、代金1984円、10 r あたりの代金358,067円と、質量とも昨年大きく下回り、農家の不安が隠せない結果となりました。そのための救済措置として、災害貸付資金に対する実施補給について検討を進めてまいります。去る10月27日、雲仙市で開催された長崎牛作り振興大会において、木々は素晴らしい成績を収めました。総合では惜しくも、金賞差で第2位となりましたが、第1区に出品の柏光様の夏美号、第2区に出品の吉野正治様の花子号が、優等賞第1席を獲得するなど、壱岐牛の優れた特性を発揮し、壱岐牛の名声を高めていただきました。また、肉牛の部においても、野本勝弘様の出品牛は最高賞の優等賞第1席に、壱岐市農協肥育センターの出品牛は1等賞2席を獲得するなど、肉牛の部でも壱岐牛の質と高い肥育技術が評価されました。この成績により、牛市場への波及効果が大いに期待されるところであります。出品者皆様には、新人なる敬意を表しますとともに、長期間にわたる飼育管理に対するご労苦にお願いを申し上げます。いよいよ全国和牛能力共進会、長崎県大会が2年後に迫りました。 本番に向け、畜産農家、関係機関の皆様には、日本一を目指し、さらなるご精進を賜りたいと存じます。肉用牛経営における子牛の販売価格は、一昨年から、下降気味で推移しておりますが、昨日までの2日間、開催されました12月1日では、平均価格421,828円と、40万円台を回復し、前回比 105.54% の成績でありました。長引く景気低迷や資材との高騰が心配されますが、今後もコストを重視した経営に努めていただきたいと願っております。さて、本年8月頃から、初山地区、志原地区、無償地区、池田中上地区でイノシシ被害の情報提供がありましたが、未だに生息場所を特定するには至っておりません。被害の多い本土では、農林業の被害だけでなく、日常生活を脅かす社会問題にもなっております。イノシシ被害を防止するには、生息数の少ないうちに効果的な対策を講じることが重要であることから、本定例会に所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。次に、水産振興について申し上げます。水産業を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いております。本年4月から9月における1市全体での漁獲状況は、漁獲量が1902トンで昨年度より10トン、1% の減、漁獲高が17億1800万円で昨年度より7100万円、4% の減となっております。このような水産業の低迷は、本州の水産業の一翼を担う面からも大変有利する状況であり、今後も関係機関と連携を図りながら、水産業の振興に努めてまいります。壱岐栽培センターについては、初年度の生産状況が、アワビ249,850個、赤ウニ252,000個、カサゴ178,000個の生産数であり、赤ウニ、カサゴにつきましては、計画数量を確保したものの、アワビについては、5、6月の海水温の異常な上昇の影響と思われる経費が発達し、計画数量を大きく下回る結果となっております。また、かねてから懸案事項でありました事業者の高齢化等による FRP の漁船等の配線が確保に散在し、本来の港の機能を損なう恐れもあり、また近い将来 FRP 船の大量更新時期も訪れることが予想され、これらの対策を検討するため、市内の港の調査を実施いたしました。その結果、市内各港において8月末現在、72隻の配線を確認したところであります。これらを適正な処理のもと有効な資源として活用できないかと考えておりましたが、この度、水産庁が壱岐市と五島市において、FRP 船を漁礁化するために、平成23年度から3年間にわたり実証実験を行うための検討会がスタートいたしました。これらの結果次第では、近い将来、FRP 船の漁礁としての減量化により、海鮮処理費の減減に伴う海鮮の減少化が図られるものと期待いたしております。次に環境保全について申し上げます。まず一般廃棄物処理施設整備についてございますが、一般廃棄物処理施設整備事業の実施状況は、汚泥再処理センター建設工事については、建築確認申請の許可が9月22日におりましたので、施設本体の工事に着手しております。現在、地下水槽設置のための底掘りを終えたところであり、今後水槽の設置にかかる予定でございます。最終処分場建設工事につきましては、今月中に、埋め立て貯留槽のコンクリート部分が完成する予定であり、今年度末の完成に向け進めております。焼却場リサイクルセンターについては現在実施設計の協議を重ねており、11月12日に建築確認申請等の各許可がおりましたので、本体工事に着手しております。汚泥再処理センター及びごみ処理施設の2施設でも、平成23年の末完成に向け認証に進んでおります。次に教育関係について申し上げます。まず中学校規模、適正化についてございますが、壱岐市中学校規模適正化統廃合計画の推進につきましては、各省ごとの準備委員会及び各専門部会を計画展開在し、具体的な準備作業を程度に進めることができる、新しい学校の仕組みがほぼ整いつつあります。10月末にはこれまでの進捗状況や、決定した内容、今後の予定等、記載したリーフレットを全校に配布し、市民皆様にお知らせしました。また3学期には、新中学校区における中学校説明会を予定しております。今後、残りの準備内容との進捗を計画的に図り、壱岐市の中学生が平成23年4月から新しい中学校に安心して、意欲や希望を持って通うことができるよう取り組んでまいります。次に文化財関係についてでございます。現在、壱岐市総合計画に掲げる歴史的文化遺産の保護と活用の中の主要事業のうち、巨石古墳群の整備に関連した周遊拠点施設の整備を、日本宝くじ協会助成事業を受け実施しております。 整備の内容は既存の付属のほか、民族工芸文化館を新たに付属のほか古墳館として改修し、機能を充実するとともに、国指定の指定を受けた壱岐古墳群、総六古墳、鬼の岩屋古墳、島塚古墳、府中古墳、笹塚古墳、上瀬古墳でございますけれども、を含む、周辺古墳群の情報発信基地として、市民皆様、また駅を訪れる観光客皆様に対し、憩いの場、交流の場として活用することを目的としております。なお、本施設は、来年2月12日の国指定2周年に合わせ、リニューアルオープンとなります。また、国特別席、丹野筋席の復元整備事業につきましては、今年度をもって第1次の整備計画が終了いたします。現在、平成23年度からの全面公開に向けた、復元公園、ガイダンス施設管理運営マニュアルを作成中であります。次に医療について申し上げます。壱岐市立病院改革についてでございますが、壱岐市民病院については、昨年の病院改革委員会の答申を受け、この1年間、九州大学病院へ頻繁に出向き、理事長校舎のご紹介をお願いしてまいりましたが、現在まで理事長校舎のご説明をいただいておりません。壱岐市民病院は現在、九州大学局の絶大なご支援により運営を行っておりますが、これほどまでに厳しいものであるかと、痛切に感じております。今後あらゆる方向を検討しながら、引き続き努力が必要であります。また、片場病院については、壱岐医師会に医療、療養病床として残すべきか、福祉施設に転換すべきかご検討をお願いし、去る11月8日に、壱岐医師会からご報告を受けたところであります。その内容は、片原病院は医療療養病床として残すべきだが、壱岐医師会で治療をし受けることはできない。その理由といたしまして、医師、看護師を含め、医療スタッフとの確保が困難である。また、療養病床の今後について、未だ国の指針が明確に示されておらず、先が見えにくい状況にある。しかしながら、現状のカタルバル病院の経営状況を考えると、市として継続することは困難と思われ、福祉施設への転換等については、行政側で判断願いたい、とのご意見をいただいたところであります。壱岐医師会のご意見を受けまして、医師確保と経営面を考慮しながら、医療療養病床をどのようにして残すか、早急に方向性を出したいと考えております。次に壱岐市民病院についてでございますが、平成22年4月から10月までの診療活動の実績につきましては、1日平均の入院患者数は 134.3 人で、昨年度と比較してプラス 0.4 人、わずかな増加となっております。その内訳は、一般病床分が 2.2 人増の 95.8 人、精神病床分が 1.8 人減の 38.5 人となっております。一方、1日平均の外来患者数は 361.5 人で、昨年度同期と比較いたしまして、プラス 2.4 人となっております。入院、外来とも、1日平均では、ほぼ昨年と同じ状況で推移をいたしております。また現在、市民病院の診療体制は、常勤医師13名の体制でございます。そのうち8名については、九州大学の職人事によって派遣をいただいておりますが、10月上旬に、来年4月以降の医師派遣について、九州大学の精神科医局と、診療内科医局から派遣が困難であり、市民病院独自で常勤医師を確保してもらいたいとの要請を受けております。上局とも、府による医療研修制度の変更、平成16年4月からの、医療研修制度の変更でございますけれども、その影響を受けて、医師が集まらず、これまで関連病院に派遣した、体制を縮小せざるを得ない状況に陥っており、今回、市民病院への医師派遣中止を余儀なくされているところで、ございます。壱岐市民病院とりまして、これ以上の常勤医師の減少は、これまでどうにか維持してきた市民病院の医療数字の低下を招くことは必須であり、精神科医師及び内科医師の確保に向けて現在努力をしているところでございます。次に、片原病院について申し上げます。平成22年4月から10月までの診療実績といたしまして、1日平均入院患者数は 47.4 人で、ほぼ満床状態であります。1日平均患者数は42人、これは、検診患者を含んでおりますけれども、計画に対して 17.5 人の増となっております。診療体制につきましては、1名の常勤医師と非常勤医師の体制で運営しております。依然、常勤医師の確保はできず、非常勤医師を民間派遣会社から確保しながらの厳しい運営となっております。次に、消防救急について申し上げます。本年1月から11月30日までの災害発生状況は、 火災発生件数29件、救急出場件数1402件となっておりまして、昨年同期と比較しますと、火災が7件の減、救急が102件の増となっております。次に事案関係についてご説明いたします。本委員会に提出いたしております。補正予算の概要といたしましては、一般会計補正総額2億6245万5千円、各特別会計の補正総額2081万2千円となり、本定例会に提出いたしました補正額の合計は2億8326万7千円となります。なお、現金予算と合算した本年度の一般会計予算は241億7千2万8千円、特別会計につきましては98億6241万9千円となります。また合わせて事業会計についても主要の補正予算を提案しております。本日提出いたしました案件の概要は、承認1件、報告1件、条例の制定改正に関わる案件11件、予算案件8件、その他3件でございます。案件の詳細につきましては、担当理事課長から説明させていただきますが、何分、何分を十分なご審議をいただき、適正なご判断を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、事前定例会以降、事前の重要事件につきまして、申し上げましたが、山積する行政課題に対応しながら、行財政改革を推進し、財政の健全化を務めるとともに、明日に希望の持てる、まちづくりに誠心誠意、全力で取り組んでまいりするのでございますので、議員各位、並びに市民皆様のご理解とご支援を賜りますよう、お願いを申し上げます。12月3日に行いました行政報告の中で、一部修正がございますので、ご了承賜りたくお願いするものでございます。その内容についてでございますけれども、先般お配りいたしました行政報告資料18ページの10行目でございますが、壱岐市民病院に関する項目でございまして、現在、市民病院の診療体制は常勤医師13名の体制です。そのうち8名については、九州大学の医局人事によって派遣をいただいておりと申し上げましたが、この九州大学を九州の大学と修正するものでございます。お詫びして修正させていただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。なお、この8名の内訳でございますけれども、九州大学が3名、久留米大学3名、福岡大学2名でございます。大変申し訳ございませんでした。よろしくお願いします。